龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
江崎知事、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日本全国で去年のお米が売れないということが非常に大問題になってまして、はい、まあ、米卸さんの倉庫には山積みから、ね、スーパーさんもなかなか売れないということで、はい、まあ、大変な状況になってますけども、うん、どんどんとその町の米屋さんも、ね、廃業とかということで、もう日本の食料がどうなるんだろうかって僕はとても心配してるんですけども、うん、江崎知事の今のご感想いかがでしょうか。
そうですね、いわゆる令和の米騒動と言われているのは、はい、まあ、その騒動自体はいいことではないんですけども、はいはい、まあ、農業を見直す、まあ、すごく大事なきっかけになったんじゃないかなと、うん、まあ、我々からすると、ね、お米ってあるのは当たり前で、うん、まあ、安いのもあるし、うん、まあ、安いものはそこそこだよねっていうことだったんですけど、うん、いざ足りないとなったらですね、ここまで大騒ぎをするのかということ、うんうん、それから農家の方からするとですね、やっぱり値段は上がるのはいいんだけれども、逆にこういう変な上がり方をするとですね、一気に今度は陶器のような形になって、うん、はいはいはい、お米が積み上がってしまって、うん、まあ、お米はお米でかわいそうと、うん、ですからこれはまあいいことではないんですけど、うん、まあ、これをきっかけにもう一回農業って何だったんだろうかと、うん、でお米を作るって何だろうかってことを問い直すすごくいいチャンスになるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですよね、確かに、うん、農家さん去年、まあ、一昨年は、ね、農家さん の手取りって割合少なくて、はい、途中段階で上がっちゃったもんですから、はい、去年はめちゃくちゃ上がっちゃって、はい、農家さん大助かりで、うん、今までの借金をどんどん返したりとかね、うん、そういうことで、まあ、とりあえず良かったんですけど、はい、まあ、今年はね、お米がいっぱい積み余っちゃって、まあ、どうするかっていうことで農家さんも結構不安になってます。はい、岐阜県の、ね、自給率は 26% っていう、はい、江崎知事前おっしゃってましたけど、はい、日本は 38% しかないんですね。カロリーベースなんで、はい、まあ、熱量ベースですけどね。
まあ、地域 EU の職員もやらせていただくとですね、はいはいはい、国として食料自給率は最低でも6割を超えなきゃいけないというのは、はいはい、ある意味世界の常識なんですね、はいはいはい、ところがこの国はですね、前以前からやっぱり40を超えない、今 38%、はいはい、まあ、カロリーベースという話がありましたけど、はい、それはまあ、食べた時の、まあ、栄養というか熱量というか生きるために、うん、よく金額ベースではね、うん、6割という人いるんですけど、うん、何の話をしているかというと、例えば戦争になった時に国民が生きられるかどうかという話の時は金額関係ないんですよ、うん、やっぱりカロリーベースで6割を超えないと、うん、食料生産としてはやっぱり非常に危機的な状況にあると、うんうん、そして前回も申し上げましたけども、これだけ広大な土地を持っていながら、うん、世界的に見て本当に先進国最低と言われる 38% よりも岐阜県はさらに低い 26% と、
うんうん、ちょっと驚きました。
もう何なんだこれはっていうのはですね、うんうん、まずそこから始めてもいいのかなと、うんうん、ですから少なくとも食料自給率を高めることは岐阜県では可能だと、うん、場合によっては本当に50を超えていく、ちなみに隣の長野県は 51% ですから、はいはいはい、それはできないことではない、うん、ただ一方でじゃあ作ればいいかというと、うん、やっぱり需要を考えて減らすということをやってきた、うん、やっぱりそのマーケット の、まあ、特殊性の、うん、まあ、あだばなかなと、うん、で例えば多くの方が、まあ、高い値段を、はい、まあ、狙って作りますよね、うん、こういうことは普通の作業ではよくあるんですよ、うん、全然珍しいことも何でもなくて、うん、でどうなるかというと、要するにまずいものから消えていくんですよ、うん、そうやってその産業というのは発展していくんですが、はいはい、 売れなかったらどうしようっていう議論で、それ以前にだって客が買いたくないものを作っててどうするんだっていう、そこにですね、いよいよ農業がまあ立ち至る、まあそういうタイミングなのかなというふうに思います。
なるほどね。やっぱりその米をまずくしてきた原因っていうのが、はい、まあ、化学肥料の多頭であったり、うん、農薬であったり、
はい、
やっぱり手抜き作業って言いますかね自分の都合で稲刈りしちゃったりとかいろんなことありまして、
そうですね、もちろん化学肥料を使うことによって収量を増やす、それはそうなんですけど、うん、その基準がやっぱり買っていただく値段が決まっている、うん、まあ、農協さんなり、まあ、大手が買っていただくことを前提に、はいはい、作れば買ってもらえるってなると何が起こるかっていうと、はいはいはい、最終的な消費者の顔を見ないんですよね。
そうですね。
他の産業でもそうですけど、うん、まあ、卸に出しておしまい、うん、っていう産業ってやっぱり大体ダメなってことですよ、
うん、そうでしょうね。
本当に選ばれるものを作る努力を、まあ、させてもらえないという言い方が適当、うん、農家の方も一生懸命やっておられるんですよ、うんうん、ただ一生懸命さを持っていく方向性が違ってたんじゃないかっていうのはですね、うんうんうん、まあ、非常に感じてます。
そうですよね、はい、やっぱり昔のお米は美味しかったんですよ。なぜかというと堆肥をね、まあ、それを今やるのはなかなか大変かもしれませんけど、堆肥をやって、そしてあまりその収量もその化学肥料を使ってないのでたくさん取れなくて、うん、それで栄養素がぎっしりと米に詰まってたんですよね、うん、だから昔の米は美味しかったんですけど、うん、今はそういう美味しさを作る、美味しい米を作るっていう努力もやっぱり足りなかったんじゃないかなっていうふうに、まあ、個人的には思ってますけどね、まあ、
技術の進歩もあって、私この頃はですね、稲刈りをしたらハサといってですね、はいはい、うちは7段のハサなんですけど、ああ、それにやっぱり干して天日で干すとお米が美味しくなる、はい、
そうですね、
当たり前のことなんですけど、今そんな米ないですよ、
ないですね、
だからとにかく収量を増やすために合理的に合理的にやった結果、うんうん、何が犠牲になったかというと美味しさなんだと思います、
うん、いいものを、まあ、そこそこ作るっていうね、そういう努力っていうのはちょっと少なくなってきたのかなって、
そうですね、
思いますね、
はい、ビジネスの基本はマーケットですから、
はい、
マーケットを見ない
そうですね、
その産業はやっぱり難しいかなという
気がしますね、はいはい、これからね、私どもも江崎知事と一緒にね、はい、考えて いくといいかなと思っています、はい、ありがとうございました。今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした、
はい、どうもありがとうございました。
米は日本人の命、米を守れ。
代表判の龍の瞳直売店は、下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
CBC ポッドキャスト、 CBC ラジオではさまざまなポッドキャストコンテンツを配信中。 CBC ポッドキャストのホームページからぜひお気に入りの番組を見つけてください。
カトリーナの全部全力ポッドキャストも毎週更新中。 CBC ポッドキャ
スト。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標5はジェンダー平等を実現しよう、より女性が活躍できる社会を目指すこと、家事や子育てなど男女差をなくすことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。 7時40分です。